人生はチャレンジだ。どうもハルトです。はい、なんかね、最近さ2月になって結構寒いよね。まだね、そろそろね、そろそろ春来てもね。てかあれ、2月ってなんだっけ、一応春って扱いなのかな。あれ、ちょっと季節感覚とかちょっとね、僕あんまりよくわかんないんですけど、まあそんな感じで、まあ今日もね、だらだら喋っていこうかななんて思っております。はい。で、今日はね、何を話していこうかなって、まあいろいろ考えたんですけど、まあ釣りだけじゃないぞと。ほとんどね、釣りとかリールとか魚とかの話して終わってるけど、それだけじゃないぞとね。まあ今までね、ずっとね、そんな話してきたお前が言うなよってね、言うかも。まあそれは置いといて、とりあえずね、まあ僕の話を聞いてくださいと。で、今日はね、久しぶりに食べたジンギスカンが美味しかったよっていう話を淡々と話していこうかなって思っております。はい。いやさ、なんかなんだろう、最近寒いじゃん。で、普通にさ、焼肉食べるのもさ、まあいいかなとも思ってたんだけど、いや、やっぱりなんか冬と言ったら、なんか僕の中では北海道と言ったらジンギスカンみたいなね、そういう感じで、まあ行ってみたよっていう感じでございますよ。はい。あとはね、時間が余ったら、またインスタグラムでね、たくさんまた質問いただいてますんで、まあ釣りのこととかね、まあ、ほとんど釣りだよね。てか100、ほぼ、釣りだったよね。まあね、そういう質問にも、まあ答えていこうかななんて、思っております。でも、もしかしたらね、ちょっとしかできないかもしれないし、もしかしたら丸々ね、ジンギスカンの話を淡々と語ってくね、かもしれないんで、まあそこら辺は、まあ、まあ僕の気分次第かな。いや、嘘だよ。ちゃんと質問も答えますからね、安心してください。冗談です、今のは。はい。なんだろう、なんかこう久しぶりの収録って感じがして、なんか初々しいというか、なんと言いますかね、まあそんな感じですけどね、張り切ってやらせていただきますので、20分間お楽しみください。はい。でね、まあそろそろ CM のお時間となっていますので、じゃあそろそろ CM の方を、よろしくお願いします。どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さあ、15分コーナーのお時間でございます。はい。でね、僕が行ったね、ジンギスカンのお店の名前なんですけど、三鷹駅にある、あれ、北だっけ南だっけ、どっち口だっけ。まあそこら辺はね、Google で調べていただいてね、検索していただければ、おそらく出ると思いますので、まあはいはい、まあそんな感じで、お店の名前は、立花さんっていうお店ですね。奇変の立花ですよ。はい。で、結構ね、結構遠いのかなって、最初思ったんだけど、あれ、思ったより近い。結構ね、アクセスは比較的いいですね。はい。で、 僕友達と行ったんですけど、最初ねこうガラガラガラって、まあ、開けるとね、まあ、もちろんいらっしゃいませんみたいな感じで、まあ、始まるじゃないですか。でね、あのね、店員さんの、愛想がむちゃくちゃ良くて、あのね、こうすっごいフレンドリーなんですよ。で、お肉とかもさ、まあ、ジンギスカンなんてさ、まあ、いや、あのね、まあ、もしかしたらだよ、もしかしたら、僕以外の家庭は結構うちでやってるよっていうのも、まあ、あるかもしれないけど、まあ、まあ、僕はないんですよ、その家でジンギスカンをやるってことが。だから、焼き方とか焼き加減とか全く分かんないんですよね。はい、で、そこのね、立花さんは、おかみさんかな、分かんないですけど、とりあえず店員さんが、焼いてくれるんですよ。これ食べ頃だよとか、これ美味しいよみたいな感じでね。それがね、またすごい親切で、なんだろう、初心者にはやっぱり嬉しいですよね。はい。でね、そこのね、ジンギスカン、なんかこう、なんだろう、こう、今まで食べたね、ジンギスカンとはちょっと変わってて、最初びっくりしたのが、とりあえずね、お肉と野菜を注文したら、野菜にトマト入ってんの。ミニトマトじゃないよ。普通の大きいトマトがこう切ってあって、なんだろう、こう、輪切りっていうのわかんないですけど、はい。なんかこう、乗ってるんですよ。で、トマトも焼くんですかみたいな、まあ、目につくじゃないですか。ね、びっくりするじゃないですか。そしたら、トマト美味しいんですよみたいな感じで、って結構どこのジンギスカン屋さんもやっぱりトマト入れたりとかするところあるんですかって聞いたら、あんまりないですねみたいな、話をして、で、トマトを焼いていただいたんですよ。でね、トマトさ、最初ね、本当に合うのかジンギスカンにってね、いや内心思ってた、内心は思ってたんですけど、食べたらねめちゃくちゃ美味しい。さ、ジンギスカンの主役ってやっぱりさ、肉ともやしだと俺は思ってるのよ。だけど、いや、トマトも負けてないぞと。トマトはねすごいよ本当に。てか、なんだろう、トマトっていう野菜自体もやっぱりすごいよね。だってさ、サラダにしても美味しいし、スープにしても美味しいし、しかもジンギスカンにしても、ジンギスカンにしてもうまい。もう本当、ここまでオールマイティな野菜って、ねえ、すごいなって僕は思いますね。でね、またタレが合うんですよ、トマトと。すんごい美味しいんですね。いやー、そこまでこう、なんだろう、ね、よくさ、テレビで、ね、やってるじゃないですか、こう、このトマトなんか本当に甘い、なんか果物みたいみたいなさ、そういうので、今までそんな甘みのあるトマトっていうのに出会ったことが、まあ、なかったんですよ。だからなんかテレビで見てて、いつもこんなトマト食べてみたいなってずっと思ってたんですね。で、その立花さんで、なんとね、おそらくね、テレビで言うような美味しいトマトに出会えたっていう話でございます。でね、もちろんね、一番の主役やだよ、一番の主役は何といってもラム肉でしょ。お肉がね、本当にもう臭みなんて一切なくて、またね、こう、なんだろう、お肉の分厚さがさ、すっごい分厚いの、全然薄いのをこうサッサッサッサッと切ってるような感じじゃなくて、ズドンズドンズドンみたいな感じの、ね、本当にボリューミーで、すっごいね、美味しかった。で、こう、それでいて、なんだろう、しつこくないんだよね、こう、割とあっさりしてる。まあ、ラムはね、もともとなんかダイエット食向きみたいな感じで言われてるっちゃ言われてるんだけど、昔ね、どこの店かは言わないよ、どこの店かは言いませんよ。昔ね、中学生の頃にね、食べたね、ジンギスカンが、まあひどかったんですよ。はい。もうなんかお肉もすっごい獣臭いし、なんか 友達周り見てみればなんかみんな残してるしみたいなね僕はあんま残すの好きじゃないんで、まあ、全部食べたんですけど、あれはひどかった、うん、二度と行きたくないっていうレベルのあのねところに最初初めて初のジンギスカンがそこだったんですよ。でなんだろう、まあだからその時からラム肉って本当に美味しいのかみたいな感じで思ってたんですよ。だけどねやっぱりその立花さんに行くと変わりますよ。あの今までねあのラム肉で苦い思いをした人たち、ぜひ立花さんに一度まあちょっとねあの勇気を振り絞ってというか、あの全然もうもちろん美味しいんで、もう本当に足を運んでまあチャレンジしてみてはとは思いますね僕は立花さんで変わりましたね。ラム肉っていう印象がもう本当にもうなんだろう、こうまあもちろんプロですよね、そのラム肉に関してやっぱりジンギスカンですから、だからそのなんだろう、それをやっぱりねずっと取り扱ってるわけですから、まあそりゃ美味しいよねって、うん、だからやっぱりまあよく言うじゃないですか、例えばやっぱりこうなんだろう、家でこうステーキ焼くのとお店で焼くのじゃ全然違うよとかね、うん、だからやっぱりああいうものっていうのはやっぱ本当に上手な人がね作ると本当に何だろうもう思い出しちゃうとちょっとね おいしいっていうね思い出がねあって、まあちょっとにやけちゃうんですけど、もうね本当任せた方がいいですよ、プロの人にああいうのは。うん、めちゃくちゃ美味しかった。まあまたねちょっと、うん、コロナねなってきちゃってね、お店とかも早締まりするようになっちゃったから、やっぱり行ける時間は確かにね限られてますけど、やっぱりこうまあ一応僕の最寄りとまあそこそこ近いんで、うん、まあ月1ぐらいは通いたいですね。いや本当は月2通いたい、月2回通いたいです。うん、そうこうなんだろうまあやっぱりね、まあこう美味しいんだけどね、美味しいんだけど、一応ね一応僕、まあ、まだまだダイエット中でございますのでね、まあ、あんまりね、まあ美味しいから食べ過ぎちゃうんだけどねまあそんな感じでございますよ、はいいやー、うん、ジンギスカンの本場はさ北海道って言うけど、うん、東京の三鷹でもねうまいジンギスカンは食えるぞというね、ほんと素晴らしいですよね。まあなんか次行った時にねなんかあラジオで放送しましたよみたいな感じで言いたいですね、はい今度はなんか仲のいい友達とか、うん、なんだろうもっとね集めてなんかみんなで行きたいななんて思ったりします。はい、まあそんな感じでね三鷹のねジンギスカン屋さん、立花さんの、お店の紹介でした。はいどうでしたか、結構、うん、食べたくなりましたかこう締めのねうどんを結構お腹いっぱいになっちゃって食べ損ねちゃったんだけど、すっごい美味しいらしいんだよね。もう別腹みたいなんですよ。だからね次来た時はうどんも食べる、うどんも絶対食べます。はい待っててくださいお願いしますということで、じゃあそろそろねまあうんあとちょっとしかないけど、質問お約束通り答えていきます。はい、結構あるけどどれにしようか、選んでる余裕なんてない、じゃあとりあえず、質問いきます。ハルトさんこんにちは、はい、はいはいどうもこんにちは、初心者です。何の、カルカッタコンクエストの、100番についての、質問なんですけれども、 ハイギアとローギアどちらがおすすめですか、教えてください。軽かったの100、軽かったの100ってことはバス釣り、あバスだよね。軽かったの100使うっつったら何、それか何シャロースプールついてトラウトやんの、うん、まあどっちでもいいですけど、まあ多分おそらくバスだろうね。俺は軽かったでももちろんハイギアです。やっぱりねバス釣りってか普通の釣り、あのルアーフィッシングはねやっぱハイギアが一番使いやすいですね。ローギアはなんか僕は得意じゃないですね。ハイギアの方がいいと思いますよ、初めてだったら。はい、じゃあ次の質問です。ハルトさんこんにちは。はいどうも、バス釣り初心者です。はい、ハルトさんが、軽かったコンクエストがいいと、何度も、言うので、僕も軽かったコンクエストを、購入しました。おめでとうございます。もちろんハイギアです。いいねいいね、素晴らしい。あのねいいと思います、いい買い物ですよ。あのねやっぱり軽かったはね、初心者が使っても上級者が使ってもプロが使ってもあのね誰もが納得するリールですよ。それでハイギアも素晴らしいですね。サオは何にしたんだろうね。あのもしあのなんだろうよかったら DM でまた教えてください。はい、でじゃあ次です。ハルトさんこんにちは。SLXDC についてハルトさんはどう思いますか。俺使ったこともないし持ってもないからな SLX ね。まあいいんじゃないですか。まあまあいいと思いますよ。あんまりスペックとかそのなんだろう、あんまそこまで見てないんで、なんとも言えないんですけど、やっぱりコストパフォーマンスも優れてますし、そうだな、まあいいんじゃないでしょうか。はい。続いての、質問ですね。はい。軽かったコンクエスト 200XG についてどう思いますか。お、2022年の、シマノの新作でございますね。はい、あれは素晴らしいですね。やっぱり軽かったコンクエストをバスだけじゃなくて海にも使いたい、あのハイギアよりも上の番手が欲しい。もうねやっぱりずっとね村田さんが言い続けてたリールが2022年に出たわけですよ。素晴らしいですよね。あのリールはね、もちろん初心者でも上級者でもプロでも誰でも納得できると思いますんで、もしね、もし欲しいんだったら絶対買った方がいいと思います。多分そんな後悔はしないリールだと思いますよ。とってもいいリールだと僕は思いますね。はいはい、まああともう一個ぐらいいけるかな。ハルトさんこんにちは。バス釣り初心者です。軽かったコンクエスト 100HG を購入して、ハルトさんがおすすめした、エバーグリーンのワイルドハンチを使い、45センチのバスを相模港で仕留めました。おめでとうございます。素晴らしい、いいね、素晴らしい素晴らしい、おめでとうございます。次からも頑張ってくださいってことで、まあ質問はまだまだねたくさんありますけど、まあこれぐらいでということで。じゃあそろそろ CM の方をお願いします。どうぞ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
さあエンディングの時間でございます。はい、言う、言っちゃう、 言おっか。ね、長いようで短い20分でしたね。はい、今日は何度も何度もとか言いませんよ。はい。まあなんだろう、今日はね、魚だけじゃないぞという回でございました。ね、今現在曲をね作ったり、してる途中なんですけれども、まあね、相方のね、ボーカルの子がなんだろう、まあ就活とかいろいろ忙しいみたいなんで今年は、だからまあいつになるかはわからないんですけど、まあね、曲を作ったらね、ラジオで配信して、でまあもちろんね、僕はベーシストなんでね、こんな魚の話しかしてない、お前がみたいな感じでね言われる方もいるかもしれませんけど、一応ベーシストです。だからね、音楽についてもまあゆくゆくは語っていければいいんじゃないかななんて思っております。はい。いつになるだろうな。まあね、これからね、いろんなことをチャレンジしなくちゃならないんでね、まあ、バスのトーナメントもそうですし、ベースもそうですし、なんか新しくウクレレを始めようかななんていろいろ考えております。まあそんなことひっくるめてね、人生はチャレンジだということで、まあそろそろ締めさせていただこうと思います。それじゃあ、じゃあねー。